皆さんこんにちは、オフトピックの宮崎哲郎です。
DCM の原です。
GCP の眠れです。
はい、今日はちょっと原さんはリモートから、
はい、ちょっとリモートからです。
なんか緑がすごいですね、はい、
そうですね、もう IBS でちょっと疲れたんで
時計のないとこに行ってんすか。
IBS じゃないとこに来てます。多分 IBS に行って疲れてない人もいないと思うんで
確かに、
ね、もういい意味でも悪い意味でも、
は
い、僕とあの宮武さんはちょうど先週 IBS にもうほんと先日まで行ってて、
あのリピートライムセッションをやりに、行きましたね、
はい、そうですね、初日にやって、それから僕は結局あれ水曜日ですよね、多分やったの水木金3日間いたのかな。
そうですね、
はい、すごかったですよ。
人が多かったですね。
すごかった。で、その間にエムレ君はトロントですよね。
トロントで、僕は僕でカンファレンス行ってましたね。
はい。そういうわけで、じゃあ、
今日はそういう話ですか？
はい。
行きましょう。
はい。はい、じゃあ、どっちから行きます？ IBS から行きます？
どうぞ。
そうですね。IBS、どうでした？宮武さん、哲郎さん。
まあ、僕、去年のやつも行って、行ってたので、あの那覇、も行ってたんですけど、やっぱり圧倒的に人が多かったっていうところと、あと会場が去年も一つじゃないですか、
うんうん、
なんでその那覇の場合でしたら2つ別々 の、 そのクリプトとその普通の会場で別々にしていたので、なんでそういう意味だとよりなんか多くの人がいたっていう感じに、見えたかなっていう、ところですね。
なんかもうそのよくみんな IBS のことフェスっていう風な表現して、僕あのフジロックフェスティバルとかフェスがすごい好きで、もうしょっちゅう行ってるんで、あの確かに近いですよ、熱量はすごい近いし、ただもうね疲れ方はねフェスの何倍か疲れる。やっぱフェスは基本的に音楽聴いてる時間があって、人と会ったりとかキャッチアップする時間がまあ全然こうゆるりとしてたりとかできるんだけど、うん、IBS にそんな暇ないね。
常に誰かと話してるみたいな感じの？
なんか、おそらく学校の同窓会とかをやったら、リユニオンとかああいう感じなんだろうな、みたいな。おー、元気みたいな。お久しぶりです、みたいなやつがひたすら続いたりとか、新しい人との、なんか、その、挨拶みたいな、はじめましてみたいなのもあるし、多分、こんにちはとか、その、500回ぐらい行ってるんじゃないかぐらいとか。
え、何人ぐらいに会ったんですか？今回
わかんない。カウントしてる人がいたら聞いてみたいけど、
確かに
多分名刺は二束なくなりましたよ。
それ200枚ってこと？
いや、わかんない。何枚持ってた。そんな持ってってないと思うけど。
でも数百人に会ったってこと？
数百人に会ってるんじゃないですかね。
数百人会ってるんじゃないかな。
すげえな。
だって初日の、あのリピートライブのセッションだけで200人ぐらい来てくれて、で、結構多くの人も名刺交換その後したので、あの次のセッションがあるのでそろそろ出てくださいって言われて、
確かにずっと名刺交換してるみたいな。
原さんが一番名刺交換してましたね。
結構じゃあ新しい出会いも多かったんだね、その名刺交換するってことは。
多かったですよ。でいる人もすごい幅広くて、もちろん起業家の人もいるし、起業家の中でも特にそのみんなが多分知ってるような会社の、僕らも会ったことがあるようなスタートアップの起業家もいれば、全然、最近起業しましたとか、そういう、いろんな都市で起業した人とか、高3の起業家の人とかもいたし。
へぇ、高校3年生来てんだ。
そう、すごいなと思って。で、かつ、VC の人なんてもう何人いるか分かんないくらい、VC の人はいっぱいいるし、でも、本当に全ファームいるんじゃないかぐらい。
確かに。
あと、LP もそれこそ海外とかから結構、LP 系の方もすごい多かったりとかするんです。その幅広さがすごい。かたや衆議院議員の人とかもいるし、みたいな。もう、なんでこれって感じ。
金融庁から人も
いる。そう。
へぇ、すごいね。
すごい。
一番思い出に残ってることとかは、印象的なこととか。
まあ、なんだろうな。
まあなんかやっぱりリピートライムのセッションをやったときに、最初に、その、部屋がどこにあるか分かんなかったので、そのマップを見たときに、結構小さめな部屋だったんですよ。
はいはいはい、
で、あ、なんかちょっと そのいい、その、あの、温かみのある、なんか感じでできるのかなと思って、最初に会場に入った時に、ちょっと早めに、あの、誘導されて入ったんですけど、なんか、そんなに人数が多くなかったので、なんかもう、なんか小さくできますよね、みたいな、っていう話を、僕と原さんと草野さんと朝倉さんでしてたんですけど、あの、そしたら、なんか、あの、ライトが結構眩しくて、あの、お客さんが、の入りが見えなかったんですよ。
はいはいはい、
それなんか途中で見たらなんかめちゃくちゃ人がいて、
そうそうそう、
それはびっくりしましたね。
すごい人がいて、なんかあの皆さん読んだことがあるかもわかんないけど、ベックって漫画でそういうフェスのそういうシーンがあって、最初全然人がいないんだけど、これよくフェスではあるんだけど、なんかあそこ面白いらしいよとか言って、みんなでツイッターとかメールとかで情報が出てきて、そこのステージにどんどん人が流れていくみたいな、なんかそういう、なんかちょっとこうやって見るたびにどんどん人が増えてってて、パンパンで、
うん、
あれ面白い。
3分の2ぐらいが立ちだったらしいので。
そうですね。
最初すごいね。でもそんな
盛況
だ
ったんだ。ガラガラ
ガラガラでしたよね。
始まった時。
でもなんかちょっと残念だったのが、そのプロステージっていうところだったので、なんか全員がアクセスできなかったらしいんですよ。で、特に起業家の方々とか一部、なんか本当は見たかったんですよっていうのを後々言われたんですけど。
あ、なんかカテゴリーによって入れるとか入れないとかあるん
じゃない？そうなんですよ。
で、それがちょっと残念だなっていうのを思いましたね。
あれ撮ったのってこれ、公開収録？
いや、
収録はしてない。
収録してないです。そうか。なんで完全クローズドで。
その場限りだったんですね。
はい。
そうです。
伝説の回になってしまったと。
でもその中にもその後の名刺交換とか、その後のさっき見てましたとか連絡もらった人とかは、うん、あの普通に僕らの海外の結構大きめな LP さんもいたりとか、なんかその
ちょっとドキッとしますね。それ
ちょっと普通にびっくりした。なんかその前なんかね、本当に意外とクオリティ、意外とっていうかすごいクオリティの高いオーディエンスの人で、質問もすごい面白かったし、
GCP のメンバーが
GCP のメンバーもいっぱい。
ああそうね、うちから今回8人 IBS に来た、会社の3分の1ぐらい IBS にいるっていう、はい、すごい、
いやすごいよ。
エムネさんの方はどうでした？
僕はですね、あのちょうど同じ週にやってたコリジョンっていう北米のカンファレンスに行ってて、で場所はトロントで、でこちらもやっぱ規模すごくてね、なんか 3.6 万人
さすが。
いたらしく
規模は違いますね。
そう。で、一応北米最大のスタートアップカンファレンスらしくて、うんうん、で、まあ3日間やってて、なんかこうトラック、あの、なんとか、SaaS トラックとか、AI トラックとか、それが多分20個ぐらいあって、うんうん、で、僕、主には VC トラックってのがあったんで、そこに行ってたんだけど、まあなんかそれも多分3日間で20セッション以上あったのかな、 VC トラックだけで。そんな感じで、まあむちゃくちゃコンテンツもいっぱいあるし、まあ人は 3.6 万人いるし、で盛り上がってましたね。あと結構有名な人たちも来てて、あのなんかベンチマークとかアンドリーセンとか NEA とか、起業家側もあのそれこそインフレクション AI 最近発表してたあの人とか、
スタファさんが、
そうそうそう、とかあのストライプの人とか、AWS の社長とか、なんかいろんな人がいっぱい。
そうだよね、トロントって特に今 AI の中もうメッカというか、大学的にはすごいから、
うん、そうそうそう、
サイエンティストの人もすごいいっぱい来てるんだね。
うん、あのそれこそなんだっけ、あの、AI の父とかって言われてる、
あのジェフリー・ヒントン、
あ、そうそう、ジェフリー・ヒントンも来てたりとか、うん、そう、俺もなんか行くまであんま知らなかったんだけど、原研言う通りトロントって、あのユニバーシティオブトロントと、うん、あとはウォータールー大学かな、うんうん、って有名な2つあって、ウォータールーは
めちゃくちゃすごいエンジニア出るっていうのは、
ね、そうそうそう、だ結構 AI の中心というか、あの盛り上がってる感じで、でもなんかだからか分かんないけど、まあ、さっきいろんなあのトラックのセッションがあるとはいえ、なんかどこに行ってももう8割以上 AI のことを話してるみたいな感じ、うん、もうヘルスケアのセッションだろうが、なんかあのフィジカルエコノミーのなんかやろうだろうが、SaaS、うん、だろうが、なんか全員 AI のことを話してるみたいな感じで、うん、まあ盛り上がってんなって感じでしたね。
なんかあんま海外のこういうイベントって最近行ってないんだけど、もうやっぱり行った時はもうずっとセッション聞いてる感じ？
あ、なんかね、それ今回ちょっと僕変えて、あの、うん、最初の頃はそういう参加の仕方もしてたんだけど、やっぱり、まあ、日本もそうかもしれないけど、サイドイベントとか、
うん、
なんかあの少人数の何かとかっていうのが、あの実はちょいちょいあるってことに気づいて、でなんか向こうの VC の人とかに紹介してもらって、そういうところに入ってったりしたんで、あのあんまり そんなにがっつりセッションは実は聞いてなかったって感じですね。でなんか結構やっぱ夜のサイドイベントがむちゃくちゃいっぱいあり、そこをはしごしたりしてたっていう。なんかね、これは全世界共通なんだなと思ったんだけど、あの普通にトロントでもなんか朝3時ぐらいまでなんかみんな飲んでるみたいな。そうそうそう。なんか北米ってあんまそういうのないのかなと思ってたんだけど、みんな弾けてましたね。
え、それはなんかそのサイドイベントホップするわけ？それともなんか誰かと集まって、どうやってそのどこに参加するかとか、やっぱ招待制だったりとかする
の？そうそうそう、招待制で、それでなんか大体 VC とか、そういうなんか AWS とか Google とか、そういうところが主催しているのが最初にあって、7時とか8時ぐらいから。で、そこからなんか割とブレイクダウンしていって、みんなが勝手にどっかに集まっていくみたいな。そうでもまあその人数なんで、はい、もう本当にトロントすべてを挙げてみたいな感じでしたね。
確かに街中がそ う, でしょう、ね、そういう人だけですよね。
そうそうそうそう。でなんかね、腕に何だっけストライプみたいなのつけられて、はいはいはいはい、3日間外すなみたいなこと言われるんだけど、だから街歩いてるとそれつけてる人がめちゃくちゃいっぱい
全員わかる
っていう、あなたもかみたいなそうそうそう、
いいね、
な感じでした。
新しい、それこそ出会いというかもう結構多かった、
なんか僕、まあ、僕ら GCP 主に投資は日本でやってるんで、うんうん、なんか今回は向こうの VC とかに会いに行こうっていう、うんうん、まあ、将来的に我々の日本の投資先に彼らが出資してくれるといいなみたいなところで、うんうん、VC に会いに行ったんだけど、なんかいっぱいいろんな VC に会えて、なんか特になんかカナダの、ローカルの割とイケてると言われてる VC とがっつり話したのが楽しかったかなって、うん、イノービアってとことかゴールデンベンチャーズとかリップルとかなんかカナダのトップ3とかって言われてるらしいんだけど、
うん、
なんかそういう人たちと話したりだとか、あとはカナダに投資をしてきてるグロースの人たち、
うん、
TCV とか GM いたかな、なんかそういうところとかとお話してきたのが良かったですね、
うん、
なるほどね。
うん、
いいですね。そのやっぱ日米のカンファレンス比べてみてどうですか。その日本のエメレさんはもうエメレ君のいろいろ言ってると思うんで、日本もアメリカも、まあ今回カナダだけど、
そうですね。なんかカンファレンスの違いなのか自分の違いなのか分かんないんだけど、やっぱり日本だと知り合い多いし、
うん、
なんか知ってもらってるケースも多いじゃないですか、うんうん、だから割と声かけてもらったりだとか、うん、もう事前にディナーセットしてどうこうみたいな感じ、
うんうんうん
でなんだけど、まあ、向こう行くと完全にノーバディで、お前誰みたいな感じから
そうだよね。
しかもなんか日本の VC ですって言ってもなんかほとんどふーんみたいな感じで終わるっていう。ニセコと寿司は好きだけど別に日本の VC にはそんなに興味ないですみたいな人たちもいるんで、なんかそこのところを突破していくみたいなのは面白かったというか、
そうね、
ちょっとこうなんて言うんでしょうね、ヒリヒリする体験、
サ
バイ、めっちゃアンコンフタブルゾーン、
アドレナリン出るようで、
そうそうそう、
こっちから結構行かないといけない、
そうそうそうそうそうそう、なんかそれはそれでね、まあ、ずっとは疲れるけど、でもそれは楽しかったですね。
うん、分かるな。哲郎さんもでも去年、今年結構行ってますよね、そういう意味でとカンファレンス。
そうですね、僕もちょうど今週からアメリカ行くんですけど、
一部、あ、そうか、
一部リテール系のイベントに、うん、ちょっと遊びに行くんですけど、そこもやっぱり、うん、アフターパーティーに行けるかどうかっていう話だったりとか、
招待されるかとか、
はい、そこは今、うん、知り合いを通してちょっと招待もらおうとしてるんで、なんかやっぱそういうのはすごい、うん、まあ、本当に どの国でも重要だなっていうのは、
そうですね、
思うので、なんかまあ、あとはやっぱりこれはなんか日米限らずだと思うんですけど、そのイベントによってセッションを聞くより聞くべきなのか聞かないべきなのかっていうのってすごい分かれると思いますし、そのイベントの特徴でもあったりするので、なんかよりそのネットワーキングが重要な時もあれば、よりそのセッションを聞くべきっていうところもあったりするので、なんか例えば YC のデモデーとかそうなんですけど、どちらかというと僕ネットワーキングの方が重要だと思ってたりするので、ピッチってもう事前にいろいろ見れたり聞けたりしちゃうので、なんでなんか本当にイベントによってそこって違うなっていうのは思います。なんでオールインとかは結構しっかりセッションは聞きましたね。ほとんどセッション全部聞くってあんまり僕やらないんですけど、
確かに
オールインの場合はやりましたね。
確かにね、セッション聞くってあんまやんないかもしれないですね。
うん、
ハラケンどういう動き方してます？
いや、でもね、多分あ変えてると思う、その、あの、哲郎さんみたいに、あの、イベントによって。で、多分 ICC とかセッションすごく、ね、当然クオリティ高いから聞いてものすごく勉強になるけど、あの、一方で、めちゃくちゃただただ人に会うだけっていうのもありかもしれないし、どっちもいいかなと思ってて。なんか、僕さっきのフェスの話で言うと、どっちも多分それも醍醐味だと思う。音楽がすごくいいのも醍醐味だし、そうじゃなくて、毎回、大体同じような人集まってくるから、1年に1回、久しぶりとか行ったりとか、ちょっとじゃあそこで乾杯しましょうみたいなのも一つの醍醐味だし、別にそれは毎年、なんか、あの、例えば僕昔フェスとかも全部聞くためにすごいスケジュールとかタイトに組んで、これ聞いて、これ最後15分ここでって、こっちのステージでみたいにやってたんだけど、なんか別にそうじゃなくても楽しいというか、なんかいるだけでも楽しいし、雰囲気がもう味わうだけでも楽しいかもしれない。それってもしかしたら、あの、カンファレンスでも一緒なんだろうなって感じがします、
それ最初に決めてんの？今回の参加の仕方はセッションに、セッションをメインでやろうとか、今回は人に会うことをメインでやろうとか。
でも、セッションを、まあ、アジェンダとか大体載ってるじゃないですか。なので、セッションのあれを見て、これは必ず見たいっていうのを選んで、で、それ以外は基本的にネットワーキングにするっていう感じですね。
これ、ちなみになんか、どのセッション聞くかって、2人何で決めてますか？
まず人。
で、登壇者が誰か。
で、トピックですね。
トピックはどうやって決めるんですか？
トピックはもうその時になんか面白いと思ったものなので、なんか、なんか特定のなんか決め方っていうのはないですね。
僕もでも人でこの人が話してるの聞いてみたいなみたいな、ちょっとミーハー心がやっぱある。
あ、それはちょっと有名な人とかってこと？
スター、そうそうそう。は
い、まあでもなんか、その多分有名な人で、で、その人が何を喋るかっていうのがすごい重要になってくると思う。なんか全体のトレンドの話とかであれば、逆にあまり聞きに行かなかったりするんですけど、なんか特定のめちゃくちゃ深い、なんか例えば VC、あのベンチマークが、なんか VC トレンドに話してもそこまでかもしれないですけど、なんか VC のファンドレイズの仕方とか、わかんないですけど、なんかファンドサイズの重要さみたいな話をすると、なんかより面白いかなと思ったりするので。
あとは僕トピックで行くのは知らないことですね、大体。自分が。なんか何話してるか。全然知らないこと。なんか、多分 VC 系のトピックだと7、8割は多分なんか、まあそうですね、みたいな、そうだよなってなるだろうし、っていうことよりもなんか全然歴史の話とかだったら全然わかんないから、多分あえて普段だったら自分からわざわざおそらく本読んだりとか勉強しに行かないけど、そういうのをなんかある意味つまみ食いする感じ。
ああ、なるほどね。
30分1時間でなんとなく
立ち読み。ICC とか幅広いと思うんだけど、トピック。なんかあの、なんだっけ、歴史の偉人のなんとかとか、
あ、そうそうそう、うん、そういう系、まさに、この間出てたの歴史の偉人のやつとか、あとはカスタマーサクセスにフォーカスしたやつとか、なんかそういうちょっと、なんか普段だったら別にそんなにものすごく自分が勉強しないような、勉強するというか、なんか自分が、あの、張本人じゃないやつ。
なるほどね、それは面白いですね。
確かに。
エムレさんはどうやって選ぶんですか？
いや、でも僕も基本、あの、登壇者だし、なんか最近モデレーターもやっぱ重要だなと思ってて、なんかやっぱモデレーな、何回か言ってると、この人のモデレーター上手だなみたいなのあるじゃないですか。なんかそういう。
いますよね、うまい人。
そうそう。なんかそういうところだったら多分上手にセッション組み立てていい話引き出してくれるかな、みたいな、いうの見たりかな。あとはなんか、あの、割と途中で変えたりも僕はする。まあこれは登壇者には失礼なのかもしれないけど。
まあでもね。
そうそうそう。なんかそれこそね、1時間のね、セッションの枠とかで、最初の10分15分で、あの、いい悪いじゃなくて自分の興味と合わないなとか、もしくはさっきの原研一さんみたいに、これ結構7、8割も知ってる話だなとかってなると、他の会場行ったりとかして。
まあ、それはやっぱりどうしても登壇してしまうと、なんか、そこまで深くいけなかったりするじゃないですか。それこそ我々もあのイベントで登壇したことありますけど、そこでもやっぱりそのオーディエンスのことを気にかけて、あの、
そうですね、
なんかもうちょっと説明し、
あの、最大公約数取りに行こうとかね、
はい、そこら辺はやっぱりその、あの、思った以上深く話せないっていうのはあるので、
だからオフレコセッションとかはなんかね、やっぱオフレコってあるだけちょっとなんかおって思いますよね。
そうですよね。
なんかきっと普段聞けない話するのかなと。
そうだね。
登壇する側もやっぱオフレコの方が若干心理的ハードル低いというか。
ああ。でそれってどうなんですか。あの僕
あでも少人数よりやっぱ無理ですよ。少人数ほどのオフレコは話せないけど。
うん。うん
でもなんかね、うん、後で YouTube 乗りますって言われるよりも少しは話しやすい
かな。なんかあの今回僕と原さんと草野さんと朝倉さんで話したのは別にオフレコではなかったんですけど、 IBS って言ったら他になんかオフレコの回とかあったんですけど、はいはいはい、なんかオフレコってつくとなんかそれなりの情報を出さないといけないのかなっていうの、うん、っていうプレッシャーが
逆にね
ありますけどね。
本音話せよみたいな、
うん、はい、なんか
逆に炎上リスクが出ちゃいそう
なんかの全員が知らない情報を出さないといけないのかなって思っちゃうんで、
うん、なるほど。
ちょっとそこは、うん、やり方は考えたいですね。
うん、
でもちょっと次回は、ま、あのぜひちょっと欠席した江村君も。
あ、そうですね、行きたい。
リピートライムのセッションをやりましょう、
はい、うん、なんかどうですか皆さん、その今までで一番印象に残ってるカンファレンスとか。
僕はね、一個あって、アメリカで行ったやつなんですけど、ちょうど10年ぐらい前、2013年のテッククランチ、そう、テッククランチディスラプトが SF であって、
で、
その時僕、そう、MBA の学生で、
はい、
ビノード・コースラーとか、多分YouTube にも出てると思うんですけど、なんか 95% のルシアクソだみたいに言ってる。多分あれ13年だと。
あれ生で聞いたんだ。
そう、とか、なんかその、多分そんなに大きくはないんだと思うんですよ、テッククランチディスラプトって。ステージ1個だし、うん、確か。で、なんか、規模としてはそんなでもないんだけど、やっぱり、その時僕はただの学生だったんで、
うん、
やっぱ、おー、すげーとか、うん、単純になんか、すごいな、なんか、いいなって思った。うん、ちょっと憧れというか、
はいはいはい。
いつかこういうの、あっち側に行ってみたいな、みたいな。
うん、
VC、その時なんか VC っていうのもよく知らなかったから、
うん、
あ、こういう人たちが VC なんだ、みたいな。うん、みたいな。なんか誰か VC の人が自分が投資してる会社とかめちゃくちゃこれが良くてとか、このプロダクトがこうでとか、プロダクトの説明してたりとかして、
うん、
あ、結構細かく見てるんだなとか、例えば、
うん、
すごい愛を持ってプロダクトについて語ってたりして、
うん、
なんかいいなっていうふうに単純に思ったって、この業界に対する憧れを少し増やしてくれたっていう意味では僕はすごく印象に残ってる。
VC になったきっかけの一つ
だ
と要素、
間違いなく一つ、
それはすごいね。
すごい、ビノット・コスラさんがそこに
あの人以外かな。でも
確かに、でもすごい、 VC が 95% ノーバリューって話を聞いてから VC になろうってなかなかなんない
それすごいですよね、逆に確かにそうですね、うん、なんかもちろんオールインは直近だと割とすごかったんですけど、うん、でもやっぱり印象的だったやつですと、あの大学生の時に、それこそ2013年か4年だったと思うんですけど、ハーバードの、テックカンファレンスがありまして、僕ちょうどボストンにいたんで、ボストン近辺にいたのでそこで、見に行ったんですけど、キーノートが3人、いまして、1人目が WePay っていう、会社 の社長が、出て、多分数百億で買収されたと思うんですけど、
うん、
2番手に、Uber のトラビスさんが出てきて、
お
まだ 3.5 ビリオンぐらい、
ね、
でも2番手だったんですよ1番でも最後でもなくて、で最後がAndroid を作ったリッチマイナさん、が出てきて、さすがハーバードだなと思いながらそこで、そうですね、ウーバーの話とか、聞けたのはすごい面白かったですね。
それ何、ハーバードの大学でやってたテックカンファレンス？
ハーバード大学でやってたテックカンファレンスですね。
マジか、2013年、
はい、2013年ですね、はい、
マジか。僕いたけど、
70年
あれ
いたけどそこ多分参加しなかったな
エムレさんを、
僕はですね、まあ、いろんなジャンルあるんですけど、なんか衝撃だったで言うと、2017年ぐらいに参加した AWS がやってる、リーンベントっていうのがあるんですけど、
ああはいはいはい、
それまでも日本のカンファレンスとか普通に行ってて、数百人とかで行ってたんだけど、なんか AWS の方に誘っていただいて、 でリインベントに初めて行ってみたら、なんかあのラスベガスの全ての全てがあのストリップって呼ばれるあのね、大きな道があると思うんだけど、その両側に立ってるあらゆるホテル全部を貸し切ってなんかラスベガスの街を挙げて、多分あれ10万人普通に超えてると思うんだけどっていう規模で丸1週間やり続けるみたいなのがあって、でなんかなんつうか、そのアメリカのこのテック業界のでかさみたいな、まあ AWS の立ち位置的にインフラなんでいろんなトピックを取り扱えると思うんだけど、なんかそれはやっぱ半端ねえなと思ったし、なんか夜のパーティーとかもなんか、なんだったかな、マーティン・ギャレックスだったか DJ スネークだったか、なんかそういう有名な人が来て数万人で EDM パーティーしてるとか。
でもそれはなんかすごい思いますよね。僕もまあそのよくあの前職でサンフランシスコに出張、毎月行ってたんですけど、やっぱドリームフォースが行われるとき、セールスフォース
とか、ね、
まあ、もう街中がもういっぱいじゃないですか、もうあの船まで借りてそこにお客さんが泊まるっていうレベル感
泊まれないからそれほ
とんどなんですよなんで、でも
やっぱりだからエアビーが生まれたわけだから
確かにね
でもなんかそういうのを見るとやっぱりその日本とアメリカの一つ大きな違いは、なんかテックがこれだけなんか一般的っていうか、これだけ大きな、なんかめちゃくちゃ多くの人たちが来るんだっていうのを思いましたね、
うん、
いや本当ね、もう一大産業なんですよね、うん、だからそこに携わっている人が多分ね数百万人数千万人いて、うん、そんだけでかいイベントをやってっていう、うん、いやなんかやっぱあの規模感は、まあ、いずれね日本もそうなっていくといいなって思いましたね、
うんうん、なんかそのさっきのカンファレンス行く意味みたいなやつで言うと、もちろんセッションもあるし、
うん、
なんかネットワーキングもあるけど、なんかその結局今の3人の話って割、まあ、割となんていうか自分がアンノーン側じゃん、
う
ん、特に10年前なんてもう超アンノーンだし、うん、な人たちだしみたいな、うん、なんかその時に受けた影響とかもってすごい絶対大きいと思うから、
うん、
なんかそれが少しでも貢献できるならっていうのは最近思うように、
うん、
てか最近っていうかこの間思った本当に IVS とか行って、
はいはいはい、
なんかちょっとでもその今の学生とか、
うん、
その
刺激を与える側にと、
そうそう、テックって面白いんだなとか、スタートアップっていいんだなとか、うん、VC って、はいはい、へーみたいな人が少しでもいたらいいなっていう気持ちにはなるから、
美のコスラみたいにと、
いやいやいや
じゃあ次回僕がその役を、
ね、めちゃくちゃネガティブだ
もうほとんどの VC は本当バリューないんですよっていう
まあそれも一つ のインスパイアリングなコメントだから、
うん、そうでしたね、ちゃんとバリューある投資家になると本当に評価されますよって、
まあ、でも確かにね、日本のテックとか VC 業界も、ね、10年前に比べてむちゃくちゃ広がってるから、
うん、
確かに
新しい世代に対してそういう、刺激をっていうのはあるかもしれない、
ね、
これだけ広くなるっていうのは想像し、僕も全然してなかったので、うん、なんでそういう意味だとなんかすごいありがたいですし、やっぱりでも IBS でもめちゃくちゃ若い人たち多かったので、うん、
多かった、
本当にそれはめちゃくちゃいいことだなというのを思いましたね。
確かにね、なんかそういう意味で言うと、うん、まあカンファレンスで得るもののもう一つとして、なんかその、まあ、コンテンツとかネットワークもあるのかもしれないけど、
うん、
なんか自分への変化みたいなのもありません？なんか、
うん、
ちょっとこうマインドセット変わったりだとか、うん、なんか意識変わったり、さっきの原研言ってたみたいに次はこう提供する側になんだけとか、
うん、
なんかそういうなんかね、あれだけたくさんの人とかいろんな多様性に、まあ、自分が、ね、うん、一人の人間として接することで、なんか結構いろんな刺激を受け、 それによって自分の中の考えとか、
う
ん、マインドセットが変わるみたいな、
わかる、
いうのもなんか一個のアウトプットかもしれないですね。
確かに確かに、
なんかさっき自分で一生懸命売り込まなきゃいけない環境っていうのもなかなかないし、
そうそうそう、
あとは逆に自分がめちゃくちゃ売り込まれてる時になんかそれをなんかある意味それを受けることで、ああ自分ちょっと最近こういうのなくなってたなとかね、発する、思い出せるかもしれないし、
うん、
なんかねすごくいいですよね、
うん、
確かに、
そうそうそう、
あ、そう、あの最後にこれ多分リピートライムで過去に1回この話したことあるんですけど、印象的だったイベントっていうか、そのイベントの中で一瞬なんですけど、アルケミストっていう、はいはい、アクセレーター、B2B のアクセレータープログラムがあって、そこのデモデーに行った時に、うん、トイレに入った時にビノンズコスラさんが決まった企業家を口説こうとトイレまでついていってたっていうすごいと思いました。
ビノンズコスラが企業家を口説こう、
ビノンズコスラさん自身がこれだけ、ね、しっかり動くんだっていうのは、
もうその時点でレジェンド中のレジェンド、
ね、もう自分も動かなきゃっていうのを思いましたね。
そうだよね、うん、 なんかでも本当にそういう、なんか YouTube、ポッドキャストとか、ブログみたいなやつ以外の本当の所作も見えるし、いいっすよね。
確かに。
これからもそういうの言って、また次回ちょっとやりましょうよ。
そうですね。
ちょっとリピートライムのサイドイベントとかもやってもいいかもしれない。
おお、いいですね。いいですね。確かにサイドイベント。あと、なんか、今年どっかでイベントやってもいいかもしれないですね。別途。
お。
そうだね。
何のイベントか全く分かんないですけど。 VC
確かに。
の若
そ
手
れ
を
もちょっ
集
と
め
アイ
る
デ
と
ア募集しましょ
か。 確かに募集、
確かに。
ぜひアイディアを
何がいい
ツイッ
か。
ターなりで送ってください。はい。じゃあ、今回は聞いていただきありがとうございました。今回話した内容を気になった方は、概要欄に載っている我々ツイッターアカウントなどをフォローお願いします。今回の収録は YouTube でも聞くことができます。それではまた次回お会いしましょう。